5月に81歳でお亡くなりになりました川村隆太郎さんは、弟子の善次郎さんに次のようにお話になったそうです。成功をしたから楽しいのではなくて、楽しいから生きなさい。芸人もそうです。レギュラーが増えたとか、笑いが取れたから楽しいんじゃなくて、楽しいからこの世界でやりなさい。なるほど。結果のために毎日があるというのではなくて、毎日の延長線上に結果がある。大切なことはその毎日だということなのでしょうか。信仰生活にも同じようなことが言えるかもしれません。天国に行くためにクリスチャンはあれもしなければならない、これもしなくてはならない、我慢を重ねてようやく天国にたどり着くのではありません。救われた者としてイエス様と共に素晴らしい日々を歩み続けていく、その行き先にはさらに素晴らしい天国が私たちを待っていてくださる。今日はそのようなことを考えながら、マタイによる福音書の12章1節から8節までよりいくばくかのことを学んでみたいと思います。ではマタイによる福音書の12章1節2節をお読みします。その頃、ある安息日にイエスは麦畑の中を通られた。すると弟子たちは空腹であったので穂を摘んで食べ始めた。パリサイ人たちがこれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。その頃と書き始められています。日本語のその頃というのは、まあ大体その頃、どこか曖昧な感じがします。しかし言語のギリシャ語ではカイロス、ちょうどその時という意味です。ちょうどその時、一体何があったのでしょうか。その時イエス様のお招きがなされていました。直前の11章28節です。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。私のもとに来なさい、休ませてあげよう。それは安息へのご招待でした。イエス様こそ私たちに誠の安息をお与えくださる唯一のお方。そのことをイエス様はここで宣言されたのです。その時です。この安息をめぐる論争がイエス様とパリサイ人たちとの間で勃発しました。パリサイ人たちは訴えます。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。当時の人々は安息日をことのほか大切にしていました。人々は安息日が創造の記念日であることを知っていました。神様がなされた創造の御業を賛美し、神様の懐に 抱かれるような安息を味わいながら一日を過ごすことを彼らは願っていたのかもしれません。また当時の人々は大いなる安息という言葉も用いていました。彼らはやがて7日に一遍の一日だけの安息日ではなくて大いなる安息が与えられる、訪れるということを信じていました。いつの日か全ての日が安息と言えるほどの大いなる確かな安息が神の国の到来として待ち望んでいたのです。それはどこか現在私たちアドベンティストと重なるような気がいたします。ですからイエス様がこの地上に最初に来られた時、安息日に誠の安息を求めようとしていた人々の信仰にきっと目を細めていたに違いないのです。ところが実際は事柄は逆になっていました。なぜでしょうか。繰り返しますが、イエス様は決して安息日を否定されませんでした。それどころか本来ならば人々と一緒に安息日の喜びにお預かりになりたかったはずです。問題はどこにあったのでしょうか。一言で言えばパリサイ人たちの安息日に安息がなかったのです。まことの平安がなかったのです。まことの安息を失ったまま、ただいたずらに厳格な安息日を守ることにいかなる意味があるのか。イエス様はそのことをお問いになったのです。ちょうどその頃、イエス様は弟子たちと一緒に麦畑の中を通っておられました。イエス様のご奉仕が遅い時間まで続いていたのかもしれません。弟子たちは空腹を覚え、畑の麦の穂を摘んで手で揉んで中の穀物を食べ始めました。その日がもし安息日でなければ彼らの行為は何の問題もありませんでした。麦畑や果実園を通り過ぎる人は食べたいものを自由に取って食べてよかったからです。申命記23章の24節25節を読みします。あなたが隣人のブドウ畑に入るとき、そのブドウを心に任せて飽きるほど食べてもよい。しかしあなたの器の中に取り入れてはならない。あなたは隣人の麦畑に入るとき、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかしあなたの隣人の麦畑に鎌を入れてはならない。他人の畑のものであっても空腹であるならば満腹するまで食べてよい。しかしそこで収穫をしてはならない。ただ飢えをしのぐことは許されました。なんとも粋な計らい、心の行き届いた戒めです。それは 神様がお定めになりました。しかし問題は、その日は安息日でした。パリサイ人たちは弟子たちの行った行為が安息日に許されていない労働だと考えたのです。実際にそういう規定が律法学者によって作られていたようです。神様の律法は安息日に働くなかれ、労働を禁じていました。そこでパリサイ人たちは働くとは何かを考えます。その結果、さまざまな労働についての規定が作られていきました。その中には、刈ること、脱穀すること、食事の仕事を、支度をすることなども挙げられました。それに照らすと、弟子たちの行為はいくつかの規定を破ったことになりました。まず、穂を摘んだのは刈り入れをしたことになりました。穂を揉んだことは脱穀となりました。さらには、この行為全体が食事の用意をしたことになりました。安息日に食べるものはすべて前日に用意していなければならなかったのです。当時のパリサイ人たちは安息日に関する無数の規定を作っていました。なぜでしょうか。その理由の一つに、彼らの救済論が考えられます。彼らは神様の律法をすべて守って救いに入ろうとしました。言うなれば、律法主義です。律法を守ることができたか否かが救いの是非につながりました。では、何をもって律法を守ったとするのでしょうか。どこまでやれば守ったことになるのでしょうか。最低ラインを決めなければなりません。安息日には何歩まで歩いていいのか、安息日の医療行為はどこまで許され、どこから仕事になるのか。彼らは包帯を巻くまでは許されました。しかし、傷口に薬を塗ることは仕事となるため禁じられていました。ことほどさように、律法を守ることによって救いを得ようとするためには、このように目に見える最低ラインが必要となります。それが厳格になればなるほど、規定の数は増えていくのです。一方、イエス様がお与えくださる救いは、イエス様の十字架、身代わりの償いにありました。イエス様と共に歩む者には天国が与えられていました。人々はイエス様にあがなわれ、救われた者として回復への道、律法の完成を喜びのうちに目指す、そのような歩みが許されていたのです。興味深いことに、律法学者が最低のラインを示した。そのことは不思議な気がいたします。私は 救われるためにどこまでそれをしなければならないのですか。最低何をしなければならないのですか。英語で言えば I must do it。 一方イエス様が、イエス様によって救われたものは最低のラインではありません。救われたものとして最高のラインを目指します。私は救われたものとして何ができますか。どこまでできるのでしょうか。 I can do it。 神様によって救われたものの可能性は無限大です。エレン・ホワイトはパリサイ人たちの安息日の守り方について次のように語りました。ユダヤ人が神から離れ信仰によってキリストの義を自分の義としなかった時、安息日は彼らにとってその意義が失われた。ユダヤ人の指導者たちは神の休みの日を厄介な規則づくめにすることによってサタンの意図を達成した。各時代の希望の上巻364ページです。そこでイエス様はおっしゃいました。マタイ12の34、そこでイエスは彼らに言われた。あなた方はダビデとその友の者たちとが飢えた時、ダビデが何をしたか読んだことがないのか。すなわち神の家に入って祭司たちのほか自分も友の者たちも食べてはならぬ備えのパンを食べたのである。イエス様は当時の人々が用いていた旧約聖書をもって説明を始められました。旧約聖書の有名な物語が引用されました。ダビデはその時神様によって王として立てられていました。しかしサウルに命を狙われていたのです。わずかな友と共に旅を続け、食べるものもなくなり飢えていました。その時祭司アヒメレクが神殿の古いパンをダビデに与えます。神殿の古くなったパンは本来祭司以外の人が食べることができませんでした。しかしダビデは、その友はそのことを許されたのです。イエス様はこの出来事を通して神様の御心は神殿の規定をも凌駕するということをお語りになりました。神様の御心が神殿の規定よりも優先されるということです。問題は立法が誰によって作られて何のために定められたかということです。立法は神様によって作られました。その目的は人間の幸せです。人が真の意味で幸せに生きるために神様は立法をお作りになりました。ところが人の幸福のために作られたはずの規定がその目的から外れて人間の幸福を阻害するようになった場合、神様はその戒めを一旦保護にされることがあるのです。なぜなら その戒めが神様の御心に反するからです。つまり全ての規定はその源であられます神様と神様の御目的に従わなければならないということ。もしその規定が時に神様の目的から外れるようなことがあれば、その規定は一時的に排除されるべきであったのです。あの日ダビデの命は神様によって守られなければなりませんでした。それが神様の御心でした。そこで古いパンが祭司以外の彼らに与えられることになりました。神様ご自身がそこにおられて、神様の御心が全うされるためでした。ましてや今パリサイ人が問題にしていたのは人間が作り出した戒めです。であるならばなおのこと、神様の御心は彼らの規則よりも優先されるべきではないかとイエス様はおっしゃるのです。さらにイエス様はお続けになりました。マタイ 12-5、 また安息日に宮遣いをしている祭司たちは安息日を破っても罪にならないことを律法で読んだことがないのか。祭司たちは安息日に働くことが律法で許されていました。教会の牧師が安息日でもいそいそと働いているのと同じです。しかしイエス様の弟子たちは祭司ではありません。ましてやダビデのように王でもありません。そこでイエス様はおっしゃいました。マタイ 12-6、 あなた方に言っておく、宮よりも大いなるものがここにいる。宮よりも大いなるとはどういう意味でしょうか。それはイエス様が神様そのものであるということです。イエス様がそこにおられるということは神様がそこにおられるということであるならば、イエス様がおられる場所はどこであろうと神殿そのものなのだということです。エルサレム神殿の壮麗な輝きさえも、神様ご自身がこの地上に生きてくださったことに比べてみれば象徴に過ぎないということです。そしてそのことはイエス様の弟子たちにおいても適用されました。弟子たちは確かにダビデのように王ではありません、祭司でもありません。マタイ 11-25 の言葉を借りるならば、彼らは幼子に過ぎません。ただし彼らはイエス様のために働く幼子でした。人の作った神殿の中で働く祭司たちに許されていることが、どうして神様のために働く弟子たちに許されないことがあろうか。イエス様はそのことをお語りになったのです。さらにイエス様はことの本質に迫られました。12-7、私が好むのは憐れみであって生贄ではないというとはどういう意味か、知っていたならあなた方は罪のないものを咎めなかったであろう。 エレン・ホワイトのお言葉をお読みします。イエスは反対者たちに嫌責を加えただけでこの問題を済まされなかった。イエスは彼らが盲目になっているために安息日の目的を誤解しているのだと宣言された。私が好むのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か知っていたなら、あなた方は罪のないものを咎めなかったであろうと主は言われた。彼らの熱意のない多くの儀式は神の真の礼拝者たちの特徴である真心と優しい愛に欠けているところを埋め合わせることができなかった。イエス様はここで安息日の目的について、さらには神様の律法全体についてパリサイ人たちの目を開かせようとされました。神様の律法は何のために作られたのか、安息日は何のために定められたのか、それは人々の幸福のためです。言い換えるならば、それは神様の親心です。安息日は神様の創造を思い出す日でした。出エジプト記20章の11節、主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。人々は安息日を守ることによって自分自身のルーツに確信を持つことができます。私たちは偶然の産物ではありません。神様の確かなご意志によって創造されました。そこには大きな意味と目的があります。全宇宙よりも大きな価値が与えられています。そのことを忘れずに覚えて喜ぶように。私の新学生2年の夏休み、文書伝道と銘打って学生であった上田博之先生と一緒に北海道を自転車で一周しました。そこで一人の青年と合流します。彼のお兄さんは大変優秀で、彼は自分自身の価値を見出すことができずに自分探しの自転車旅行をしているとのことでした。牧師の卵2人と旅を共にしながら、ある日彼は次のような質問をしました。キリスト教の本質とは何ですか？あなた方は牧師の卵でしょ。キリスト教の本質とは何ですか？上田先生が答えないので、年上の私が答えました。イエス様があなたを作られたこと、あなたを救われたこと、あなたに永遠の命をお与えくださったこと、そしてあなたに全宇宙より大きな価値が与えられていること、そのことだと思います。私たちはもはや人生の虚しさに悩まされることはありません。どんなことがあっても自分の価値に疑いを持つ必要はありません。私たちは死に絶望することはありません。復活と永遠の御国が約束されているからです。安息日は そのことを覚え喜ぶ日です。これが神様の親心です。また安息日は救いの記念日です。申命記5章の15節、あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕とを持って、そこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を命じる、守ることを命じられるのである。私たちは自分で自分を救うことはできません。罪の問題はそれほど大きく根深いからです。それに対して私たちはあまりにも無力です。神様が強い身腕を持って私たちを救ってくださいました。次のような逸話があります。ザーカイのその後、主税人の頭として私腹を肥やしていたザーカイはイエス様に見出されて真面目な信仰者となります。話はその後のザーカイです。逸話として残っています。年を取ったザーカイは今日もバケツを持ってイチジクグワの木に水をやりに行きました。おばあさんが言います。あなた、そんな仕事は召使いにやってもらいなさいな。腰が痛いんでしょ。ばあさんや、分かってほしい。あの木のところに行くと昔イエス様が私を愛されたことを思い出すんだ。私が木に登ってイエス様を見ていたら、イエス様がザーカイ降りてきなさいとおっしゃった。当時私は嫌われ者で誰も名前を呼んでくれなかった。そんな時イエス様は私の名前を呼んでくださった。しかも我が家にお泊まりくださったのだ。ばあさん、あの時から我が家には救いの恵みが訪れた。私はあの木の下に行くことで救いの恵みをこの身に感じるのだ。だから今日もあそこに行くのさ。安息日は神様が私を救ってくださった、そのことを思い出す日です。神様は親心としてそうしてほしいと願っておられます。そして安息日にはもう一つ、神様と私たちの印が伴う日です。エゼキエル 20-12、私はまた彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためである。私事になりますが、以前にもお話ししましたように、私の幼い頃の悪行は相当なもので、学業優秀の姉からはよくこのように言われました。お前はうちの子じゃないよ、橋の下から拾われてきたんだ。しかしそれを聞いた私は幼心に、それがどうした、たとえ橋の下からだろうと、こうして元気に生きてるじゃないか、ざまを見ろ。さらに私には自分が紛れもなく両親の子供だという確かな印がありました。私は父親とそっくりだったのです。安息日、私たちは自分が紛れもなく神様の子供であることを知ることができます。安息日はそのことの印なのです。安息日は神様が私たちの幸せのために 定めてくださった大切な律法です。ですからマルコによる福音書2章の27節には次のように書かれています。また彼らに言われた、安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではない。そこでイエス様はおっしゃいました。パリサイ人たち、あなた方は神様の親心を生贄に変えてしまったではないか。律法に託された神様の優しさをあなた方はどこに置いてきてしまったのか。神様の憐れみをどこに捨ててきてしまったのか。イエス様は深い悲しみを持ってそのことを問われたのでした。そしてイエス様はご自分を指して次のように宣言されました。マタイ 12-8、 人の子は安息日の主である。イエス様のこの宣言についてエレン・ホワイトは次のように語ります。安息日をキリストの創造と贖いの力の印として受け入れるすべての人にとってこの日は楽しみとなる。彼らはその中にキリストを見出し、キリストのうちにあって喜ぶ。それはエデンの失われた平和を心に呼び戻すとともに、救い主を通して回復された平和を告げている。こうして自然界の事物の一つ一つは、すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようとのキリストの招きを繰り返している。各時代の希望上巻373ページです。あの日私のもとに来なさい、休ませてあげようとおっしゃられたイエス様は今もあなたを招いておられます。あなたがこのお方の中に真の安息を見出すことができるように。そしてこの安息日、神様の親心を思い出して喜びのうちに新しい一週間を主と共に始めることができますよ。主の御名を崇めます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。